月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けいたします。ひろえさんですね、はい、この間この番組の出てくださった漫画家の西原理恵子さんとですね、イベントがありましてですね、依存症者の家族の会みたいのが主催で、いろいろね、家族の苦しみあるじゃないですか、
はいはい、
ね、私みたいな当事者がお酒飲んでね、巻き込まれて苦しいんですけど、まあ、そういう人たちがね、どうやったら、家族が、どういう対応したらいいだろうかとかね、依存症者がどうやったら酒やめるきっかけをつかめるだろうか、そんなことをテーマにした、ね、イベントだったんですけどね。
でもじゃあ月野さんが、ね、よく言う絶叫朗読でもされる、ね、はあ、仲間がたくさんいたんですか。
仲間ですよ。もう依存症の人か、依存症の家族、ね、
はいはい、
私にとってやっぱり同じオーラが出てるようなそんな共同体で、
居心地良かったんじゃないですか。
居心地良かったですよ、すごく。サブラさんも来たけど、なんかあの人もね、どっか仲間オーラが出ててですねまあそんな感じだったんですよ。私ね、開口一番、はい、まあ、ご家族が多かったんですけど、
はい、
まあ、アルコール依存症者を代表してね、私たちがお酒飲んで、皆さんにご迷惑かけましてすいませんでしたって謝ったらね、はい、バーッと拍手が起きてですね、もう許されたっていう気持ちでした
あ、でもそれでもなんかこう、まあ、救われたっていうか、まあ、許されたっていう気持ちになって、
うん、そうですね。なんかやっぱりね、いや私もね、父母姉いろいろ苦しめてきたんで、申し訳ないなと思ってるんですけど、まあやってね謝って、私物でも飛んでくんじゃないかと思いましたけど皆さん、ね、温かい拍手をしてくださって、
でも月野さん今さらっとね最初流されましたけど、
はい、
だって西原さんといえば今をもっとときめくドラマもね、
ドラマも
ヒット中ですし、
はあ、
そして今度映画
パートナーのね、はい、残念ながら癌で亡くなった鴨志田豊さんの、小説が映画化される、酔いが覚めたら、うちに帰ろうっていう映画なんですけれども、でその日の会場にその映画のね、いろいろスタッフの方々がいらしててですね、こういう映画ですからぜひ月野さんも試写会に来ていろいろね、口してくれませんかって、私ね次の野望はですね、西原さんもの今いろいろこうね、ドラマなり映画なり、鴨志田さんの役をね、私やりたいんですね舞台でも何でもいいですけど、依存症者が演じる依存症ですから、
これはかなりもうインパクトもあるし、
映画はじゃあ浅野忠信さん、
ね、じゃあちょっとあれます
でテレビ、最近ほらテレビで崖っぷちのエリーで、
だって
ドランクドラゴンの塚地さんが、幅広いじゃないですか。
そうですねってなるとあんまりこう、なんていうのかな、全然違いますよね。
誰でもいいんじゃないかと思ってだからじゃあ俺でもいいんじゃないかな。
じゃあ私、沢村さん役やりますよ。
ああいいですね。
いやでも本当は実際誰にやってほしいんですか。
いや広井さんね、私が暴れたりするから
それをこう羽交い締めにすればどうすればいいんですか。
泣いて苦しむ、
苦しむ、あ、
そうそう、
あ、なるほど。
外面はすごく良くて内面は悪かったらしいですから、外じゃうまく飲んでて家で大暴れだった、まあ、DV は暴力はやらなかったらしいですけど。
そうですか、
そんなようなドラマを一つ、
じゃあいいんじゃないですか。それをそんな大きな映画館じゃなくても、ここの番組内でこう再現してみるみたいな。
あ、いいですね、
ラジオドラマ
風に、ね、じゃあそんなことを、ね、はい、ぜひ考えましょう、
はい。
今週から4週にわたって漫画家の細川てんてんさんが登場します、
はい、
どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は漫画家、イラストレーターで連れが鬱になりましての著者です、 細川天天さんのインタビュー1回目なんですけども、月野さん、
はい、
細川天天さん、うん、少しプロフィール教えてください。
はい、ですね、皆さんもね、連れが鬱になりましてっていう、漫画でね、ご存知の方も多いと思いますけれども、はい、1969年生まれなんですね、細川さんは。それで、いろんなアルバイトを転々とした後に1996年に漫画家としてデビューしました。いろいろね、漫画家時代はね、苦労してなかなか売れない時間も長かったらしいんですけれども、2006年にパートナーの連れさんの、病気になった体験談ですね、うつ病、そしてそこから回復していくありさまをね、ありのままにユーモアを交えて書いた漫画、連れがうつになりましてが、ベストセラーになってですね、その漫画が NHK でドラマ化、主演がね、藤原紀香さん、
はい、
それでね、すごく日本全国に、ね、我々とある種自分自身のね、体験をこう赤裸々に語ることでメッセージとして届けるみたいな、そんなね、活動をなさっている方です。
そうですね、
はい、
はい、それでは細川天天さんへのインタビュー1回目です。どうぞお聞きください。
今日はですね、イラストレーターで漫画家の細川天天さんの仕事場にお邪魔しています。はい、天天さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日ですね、職業みたいのをテーマにしてお話をお聞きしようと思ってるんですよ。
はい、
天天さん、今もう大変著名な漫画家さんなんですけれども、漫画家になる前にはね、
はい、
高校卒業、いろんな仕事を転々とした経験があるってお聞きしましたんで、
はい、
そんなことをお聞きしたいんですが、はい、ぶっちゃけニートだった時間も結構あったそうで、その辺はどうなんでしょうか。
はい、そうですね、高校時代からちょっと引きこもりっぽかったんですけど、やっぱり人間関係があんまりうまくできなくって、
うん、
なんかいろいろ行き詰まってて、それで高校卒業するときに、なんか何をしていいか全然わからなくて、なんか進学するのか就職するのかとかも自分で選べなくて、それで、結局どっちもしなかったんですけど、でどっちもしないから家にいるしかなくて、そんで、ずっと部屋にこもってたっていう時期がありました。
はい、それは結構長くなんですか、高卒業。
それはどれくらいでも、4ヶ月ぐらい、
ね、4ヶ月ぐらい、はい、結構周りはそういう時、私もうちで引きこもったりしてやいのやいの言われましたけど、
はい、
ご家族とか周りの人ってなんかいろいろ言われるんですかね。
あ、でもうちの親はあんまりそういうことをなんていうかガミガミ言うタイプではないので、なんとなく遠回しにどうなのみたいな感じだったんで、余計になんか外に行かなくてもいいかみたいな感じで引きこもってたんですけど、はい、
焦ったりは特にしなかったですかね。
焦ってはいました。ずっと毎日焦ってて、就職情報雑誌を買うことが、なんて言うんだろう、安らぎというか、なんかほっとする、なんか周りの人に対して、こういう雑誌を見てますよって、動いてますよみたいなアピールが就職情報雑誌を読むことだったので、でもなかなか見つからず、はい、焦ってました。はい、
今や、マンション、てんてんさんの仕事場に来てて、微妙になんかカンカン音はしてますけど私がなんか狂気振り回してるんじゃなくて工事中で、
はい、
ね、その、はい、まあ、そんな状況なんで、それを踏まえてこう、はい、ぜひね、てんてんさんの仕事場、のね、雰囲気をこう皆さんもね、感じていただけたらと思いますけど、それで、まあ、初めに就いたお仕事場は、どんな感じだったんでしょうか。
初めは職業安定所というところに行ったんです。何か、アドバイスしてくれるんじゃないかと思って、
はい、
そしたらなんか、なんだったかな、そこで団子屋さんっていうか和菓子屋さん、
和菓子屋さん
をなんか勧められて、それでな何も考えず和菓子屋さんに面接に行ったら、すぐにOK になってしまって、それで和菓子屋さんに勤めることになって、はい、でも私 さっきも言ったんですけど人と接することが苦手で、なのに接客業をやってしまって
団子販売、
うん、もう最悪な感じで、うんうん、お客さんからもクレーム来ちゃうし、なんかお店の人からもあなたこれ向いてないからやめなさいって言われたりして、うん、もうやっぱりそれで2ヶ月ぐらいでやめちゃったのかな。
接客業ね、私も引きこもり終わってからメガネ店でバイトしてたら手が震えちゃって緊張するタイプには向いてませんよね、
はい、
あの仕事、
はい、
ね、
はい、
なるほど。その次はどんな仕事に就かれたんですか。
その次は、うん、その次は何だったろう、会社流れ作業ですね、うん、パソコンの中身を作る会社です、うん、基板っていうの分かりますか。
分かります、
はい、あれをあれに IC っていうのを差し込んでいく仕事です、はあ、
団子屋と偉い違いですね
、はい、
思い切った転職ですね、
はい、
うん、それをなんかこうやるわけですか、流れて、
うん、そうです、一日中ずっと差し込む差し込む差し込むっていう作業をやってて、
はあ、
でも私それもできなくて、
うん、
なんて言うんだろう、ガーって流れていくじゃないですか、うんうん、それにタイミングよく入れていくっていうのができなくて
難しそう。
で私のとこで止まっちゃうんですよ、いつも溜まってっちゃってどんどん、
そのベルトコンベアみたいなものですか、
はい、はい、ベルトコンベアみたいのに流れてくる基盤がどんどん私で止まっちゃって、
うん、そうですか。
それでなんかどうしてこんなことができないのって言われて
それ分かりやすいダメな人ですね
そうなんです、
てんてんさんのとこ、まあ、たくさんやられてるわけですか、大勢の人。
あ、そうです、何人か10人くらいでやるのかな、うん、で必ず私のところで止まってしまって
うん、うん、
であと、まあ、今度こそ止めないようにしようと思って焦ると、うんうん、
はあは
あ、今度なんていうんだろう、失敗しちゃって壊しちゃったりするんです、
刺すやつ、
はい、はあ、無理やりギュッと入れちゃってポキッと折れちゃったりとかして、
なるほど、
そんで呼び出されたりして、どうも向いてなくて、
団子屋さんも刺すのも向いてなかった、はい、それからまた転職するんですか。
事務職だったら、
あ、
まあ、接客もないし、うんうん、そういう焦ることもないだろうと思って、
うね、うん、
事務に行ったんですけど、
う
ん、そしたら人間関係がダメ
です人間ね、人間関係大変ですよね、
はい、なんかこんなに大変だと思わない感じで、先輩とかとの上下関係とか、 あとなんかなんていうの、上司の人とのやり取りとか、
うんうん、
すごく大変
あ
で、私はなんか割と自分の言いたいことを言ったりして周りに合わせられないタイプだったんで、
はい、
周り他の人からちょっと変わってるとか、
うんうん、
なんかやりづらいとか言われたりして、
そう
です
、そんなに自己主張ね、私もしませんけど普段は、
はいはい、
しないような感じで、
はい、
私だって職場でほとんど言語を話、私ね普段会社員なんですけど、
あ、そうなんです、ね、
もう言語を話さないですよ、挨拶
以
外、はい、うん、辛いですよね、
はい、
なるほど。それで事務の仕事はもう結局辞めたんですか。
そうです、それも1年くらいだったかな、
うん、
もうなんかもう疲れたって感じで、
接客もダメでした、
はい、
ライン作業ダメでした、
はい、
ジムもダメでした、
はい、
また次なんかお仕事、
それでなんか、はい、うん、ずっと小さい時から絵を描くのが好きで、うん、漫画家になりたいっていう夢があったんです、うん、
はい、
でも高校の時になんかあなたは漫画家向いてないから才能ないしやめた方がいいって言われたことがあって、で諦めたんですけど、
はい、
で諦めて何か別に自分の何だろう、合う仕事があるんじゃないかと思っていろいろやってみたんですけど、
うんうん、
結局どれも難しいっていうか、できなかったので、
はい、
やっぱり基本に戻って自分の好きなことをやるべきじゃないかって思って、それで絵の学校に行こうと思いました。
原点回帰で本当に私がやりたかったものを、
はい、
むしろその時に思い出して、
はい、
これだなと思って、
はい、
絵の学校に行かれて、
はい、
うん、でそれは仕事一回もう完全に辞めちゃって、
はい、
絵の学校に行って、学校オンリーだったんですか、バイトやったりとかそういうのは。
バイトしながらです、はい、
で どうでした、そのやりたかったものを始めてこれだっていうのがやっぱりありました。
それが
それが
やっぱり、うん、一応好きなことを始めたんですけど、うん、やっぱり始めたからといって何か見つかるってわけじゃなくて、それに絵の学校なだけあって周りはすごいみんな才能がある人ばっかりで、
はあはあ、
だからやっぱり、うん、 そこでもいろいろ悩んだんですけど、
うん、はい、やっぱり比べて、まあそれタイプがね、絵描く人もいろいろ違うから、
はい、
でもあの人に比べてあれこうかなとか、やっぱそういう悩む時もやっぱあるんでしょうかね。
そうですね、私絵が下手な方っていうか描けない方だったんで、やっぱりなんかもうすごい天才的にのびのびと描いてる人がいっぱいいて、
うんうん、
そういう中で私ができるのかみたいな感じで、
うん、
やっぱりどんどんなんて言うんだろう、内向的にマイナスな感じになってしまって、
うん、
はい、
それで、まあ2年ぐらい学校があって、
はいはい、
でもやっぱりそういう悩みつつもやっぱこれだと思ってもうプロになろうと思って、あの絵のプロになるってのはどういうことすればプロになるんですかね。
私最終的に、うん、あの絵の学校に行ってラッキーだったのは、はい、今の夫に出会ったことなんです。
連れさんに、はい、あの連れが鬱になりましてで、
はい、
あの玉ねぎみたいな頭した、はいはい、あの人がいましたか学校に、
はい、たまたま本当に出会ってで彼は、まあ、プラス思考っていうか、何でもやってみなきゃ分かんないだろうって感じの人だったんで、私が私みたいのダメダメって言ってると、
うん、
なんでもっとチャレンジしないんだみたいな感じだったんで、それで後押ししてもらって、
うん、
漫画家になりたいんだったら投稿すればいいのにみたいな感じで、うん、あの言ってくれて、
うん、
それからあのじゃあやってみようって思うようになったんです。
やっぱりパートナーの人の力っていうのはすごく大きかったんでしょうかね。
大きかったですね。
ああ
きっと連れと出会ってなかったら、
うん、
漫画家になってないと思うので。
あ、そうですか、
はい、
結構もう熱くあの星一徹じゃないですけど、巨人の星ごとく漫画のスターになれよと、
はい、
でもその時から連れさんはね、今やもう日本の有数の漫画家、いやマジにあのサイバラリーコか細川天天かっていうぐらいですけど、あのその才能はやっぱり当時連れさんはやっぱりちょっと、ね、ピンとくるものがかなりあったんでしょうね。
なんか彼だけが信じてくれてて、
うんうん、
絶対できるからって、
うんうん、
売れるようになるからって彼だけが言ってくれたんで続けられたという感じです。
なるほどね。やっぱり、ね、私今の話を聞きして、ね、ラジオを気になっている方で、ね、ニートとか引きこもりの人も、たくさんいらっしゃると思うけど、いや今のてんてんさんのお話聞くと、でもなんだかんだここも向いてない、あれも向いてない、ダメだダメだの繰り返しだけど、いろんなとこにこう出てみたっていうのがね、
はい、
そこがどうも今日のお話でポイントだったような。
そうですね、
うんうん、それもそのパートナーね、後々その、ね、漫画で文章もね連れさん書かれたり、まあ、一種の共同作業をなさるわけですけれども、
はい、
そこにいろんなところに、まあ、でもいろんな職業が変わって学校行っていろんな人にお会いしたと思うんで、
はい、
そこの中でこれだっていうパートナーにやっぱり会ったってことは、そういう外に出られた時間っていうのが大事だったんでしょうかね。
そうですね、やっぱりあのずっとなんだろう、ダメだダメだって言ってないで、
うん、
やっぱりやってみたいことをやってみようって思ったのが最大の、
うんうん、
なんだろう、大きなことだったんじゃないかと思います。
なるほど、
はい、
今ね最近の新聞であの大学卒業してもね就職できない人がもうね何十万人っているっていうことで、
はい、
ね、本当に大変だなと思いますけど、
はい、
でまあ、そうやって仕事に悩んでる方も多いと思うんですけども、まあね、昔のある意味てんてんさんみたいな方々、そういう方々に今、なんか一言お声掛けするとしたら、どんなことをね皆さんにお伝えしたいでしょうかね。
一応なんか自分のやりたいことを見つけるにはなんかいろんなことをやってみるのがいいって言われたので、うん、
はい、
あのやっぱり何でもチャレンジしてみることがいいのではないかと思います、はい、
ぜひ団子屋さん、ベルトコンベア、
はい、
事務職とやってみて、これがダメだって言えば自然と自分の向いてるように近づいていく過程かもしれない。
そうですね、
はい、そう思えばね、
はい、
あのパートナーシップもこの人ともダメだったらまた振られたって言って、でもそれは本当の巡り合いまでの過程かもしれませんので。
そうですね、はい、
そうですか、
はい、
私残念ながら今独身でですね。
あ、そうですか。
振られたばっかなんですけど、
あ、
じゃあそれが私のこれからの過程だと思って。
あ、大丈夫です、
はい、大丈夫ですか、
はい、
あの私がベルトコベアに乗ってるみたいなもんですから、みんなあのダメ出しして流れていくんです。私が
いや、でもそのうち現れます。
そのうち現れますか、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
はい、そういったことで1回目職業についてお聞きしました。ありがとうございました、はいはい、
ありがとうございました。
月野コーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野コーチと
松井ひろえがお送りしています。
はい、そんなことでしてね、なんかやかましい中
そうですね
これもう、あの全くてんてんさんの仕事場で、まあそんな感じ、ちょうどね、ほどほど年数が経った、それかまあ古いマンションで、ちょうど今こうメンテナンスやってる時で、
あ、そうなんですか、
でね、あのてんてんさんの仕事場があって、はい、その違う階が、あのご住居で、あの連れさんが今回残念ながら会えなかったんですけど、はい、お子さん今育児したりとか、そういうな感じで暮らされてます。
そうなんですか。
でイグアナ、
イグアナね、
てんてんさんイグアナ飼育の漫画とかもたくさん出されてますけど、初代のね、イグちゃんっていうのは亡くなって、でマグちゃんだな、マグちゃんはいて、そのマグちゃん私記念写真撮りました。
そうですか、
はい、とカメとかね、いろんな生物が水族館かと思いました。
あ、そうですか。
あの、まあ、仕事場でこうインタビューしたんですけど、でじゃあ隣の部屋行ってみますかって開けたら、イグアナがギローとこっち見てて、水槽にねカメがいたり、いろんな生物がで、あの今日のインタビューお聞きになっても分かると思います、思いますけど、すごく肩の力が抜けたね、いい感じの人でしたね。
そうですね、
でもねやっぱ、苦労が苦労の末にこう、ね、うまい脱力感をこう掴んだんじゃないかなと思って、ね、思いましたよ。
でも月野さんあの、ね、ラジオ聞いてる方でも、きっとこうなんか私もこう、ね、仕事が長く続かないとかうまくいかないって悩みを抱えてる方多いと思うんですけど、そういう方にこう、まあ、今日の話を聞いて、またまとめたらアドバイスをするとどんなことですか。
いや、やっぱり私もね、まあ、普段会社員なんですけど、やりたい仕事じゃないんですよ全然。私もね、接客業やったことあるけども全然向いてない、このあれもダメこれもダメって言って、で、まあ、たどり着いてこれしかできないからと思ってやってるんですけど、だから迷いはないんですよ何も、職業選択に。てんてんさんもいろいろ団子屋ダメ、まあ今日のお話でよく分かる、
ね、ベルトコンベア、まあ、作業もダメってね。
だからそれでまあたどり着いたのが漫画家で、だからね、もう迷いがないんじゃないでしょうか。
でもやっぱり自分の得意とするやりたかった仕事ってことですね最終的にはね。
それはだから、まあいろいろ皆さんもね、私も国民の皆さんも苦労してね、適応できない苦しみってあるけど、まあ、そこが向いてなければ次自分の、ね、向いてる方に向かってる道だと思えば、よく、ね、世の中で若い人は夢を持って目標は何ですか希望は何ですかとか言われると、私なんか何も答えようがないんですけど、だけど、ね、自分に向いてないものがねをこうピックアップしておけば、残るのは自分らしく生きることなんじゃないかなと思って。どうもてんてんさんがすごい魅力的な人だったんですけど、ね、ゆっくりした感じが、それはどうもそういうふうに歩んできた、ね、歩みがそんな感じだ、じゃないかなと思ってます。
そうですね、
はいはい、来週もですね、今週に続き漫画家でイラストレーターの細川てんてんさんのインタビューの2回目です。どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りお待ちしています。番組へのご意見ご感想お悩み相談、ゲストの女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。メールアドレスはmail@heart33.com mail@heart33.com です。番組のツイッターアカウントは heart33 heart33 です。こちらでも OK です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてお届けしました。